2、パソコン教室スラッシュから皆様へのお願い。NPO 法人スラッシュ理事長、丸山美智子さん。講師、山賀信之さん。今回のインタビューでは、荻窪に拠点を置き活動する NPO 法人スラッシュにお邪魔してきました。視覚障害者のためのパソコン教室として事業を立ち上げ、多くの利用者に支持されてきたスラッシュは、今年大きな危機を迎えました。その危機とは何でしょうか。理事長の丸山美智子さんにお話を伺いました。
荻窪にあります NPO 法人スラッシュにお邪魔しております。今私の前には理事長の丸山美智子先生にが座っておりまして、いろいろこれからお話を伺っていこうと思います。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、はい、スラッシュさんはパソコン教室ということなんですけど、どのようなことを行っているのか事業案内からお願いできますか。
はい、私たちは目の見えない人にパソコンを教えるというのがまず目的です。で、パソコンっていうと漠然としているんですけれども、でマンツーマンでお教えしてるんですね。なのでその方のご希望に合わせて、パソコンの使い方から、それからそのパソコンの中の、例えば皆さんご存知かどうか分かりませんが、例えばワードとかエクセルとか、それからインターネットの使い方とかメールの使い方とかっていうの、その具体的なものですねをいろいろお教え、その方のご希望に応じてお教えしたり、それから最近ですともこれも皆さん多分ご存知と思いますが、いわゆるタブレット系と言われるものですね、スマートフォンとかそういうもの の使い方なんかも教えるようにしています。本当に皆さんのご希望に合わせてマンツーマンでしていますので、こちらから方針を決めてということではないんです。
はい、しかもこのマンツーマンで教えてくださる先生方っていうのは、視覚障害者当事者の先生もいらっしゃいますから、その当事者の気持ちに立った、はい、立場に立った視点でのアドバイスができますよね。
そうですね、今のところ、私が一応理事長をさせていただいてますが、あとうちの山田というものと、あともう一人パートの全盲の職員がいます。で、それだけではやっぱりこうなんていうのかな、皆さん生徒さんの動きがなかなかつかみにくい時があるので、ボランティアの方とか、それから目の見える職員のスタッフにもこうそばにいていただいて、こう皆さんの動きがこううまくいかないときにはフォローしてもらうみたいなようにしてます。
はい、じゃあこのスラッシュさん、ちょっと歴史を紐解いていこうと思います。はい、1991年6月に誕生した荻窪でですよね。
はい、はいはい、そうです。
その際はその立ち上げた当時は、丸山先生の旦那さんであります、丸山光政先生が立ち上げたので、はいはい、ここら辺の経緯もちょっと詳しくお話しいただければと思います。
はい、はい、当時はまだまだ目の見えない人の中で、パソコンを使ってるという人は少なかったんですね。で、今みたいに Windows というのではなくて MS-DOS っていう1代前の世代の前のものだったので、使ってる人少なかったので、当然教えているところも少なかったんですね。それでパソコンも高かったですけど、でも気軽にこう教えるところがあったらもっと使う人が増えるんじゃないかなんで、パソコンを使うことによって少なくともその目が見えなくても普通の字を書いて目の見える人たちとコミュニケーション取れるようになるので、なんとかみんなに広めたいっていうことで、夫と私で目の見える、ボランティアの方をこう何人か、お手伝いいただいて始めました。
その当事者の方にパソコンを教える上で一番その工夫していることというのはどんなところにありますか。
相手に合わせるってことですね。
あ、なるほど、はい、いきなり専門用語とかでバーバーバーバー言うわけじゃない、
言わないで、はい、それから例えば、先天盲の人と中途失明の人ではこうやっぱりできないところがこう違うって言いますか、あるんですね。例えば、分かりやすく言うと、今パソコンで普通の字を書くって私申し上げたと思いますが、はい、例えば先天文の人は少なくとも私ぐらいの世代の人はね、漢字の勉強あまりしてないんですね。盲学校で教えないもんですから。だからその普通の字を書くってなると、その漢字に変換するときのその漢字の知識がないから、まずそこからこう説明しなきゃいけないとかで、 今度は逆に中途失明の人は漢字の知識はあるんだけれども、そのパソコンの音声って変な声なもんですから、はい、その声を聞き分けることができないとかね、はい、いろいろあるんですよ。だからその方のそのできないところに合わせて、こちらがこうなんていうの、引っ張っていくっていうことですか。それがちょっと一番工夫しているところですね。
はい、先ほど、丸山先生のお話にありました、昔はコマンドだったんですよね、 Windows とかも。
そうですね、
あの 3.1 とかそれぐらいの時でしたかね。
そうですね、
はい、それから時代が流れていって、うん、タブレットとかスマートフォンとか多様化してきたじゃないですか、
そうですね、
ここら辺の対応っていかがですか。
やっぱり多いですね今は。ただね、結構そうなってくると、こう周りの障害者の方教えてもらえるっていう人も増えてはいるんですね、はい、パソコンよりはやっぱりそのタブレット系をやってる障害者って多いもんですから、そういう人からこう教えてもらえるって人も増えているんですが、それでもやっぱりできない人もいてね、でこちらに来てくれるっていう人は増えてますね。それから若い方、やっぱり、
はい、
当然ですが若い方のそういう需要が増えてます。
はい、そんなわけで荻窪で活動し始めてから来年度で四半世紀、25年ですね、はい、すごいですね。これまでどのくらいの視覚障害者の方々のサポート何人ぐらい、
延べですけど、延べ人数で3000人ぐらい、はい、延べだからほら、はい、同じ人が何回ももちろん来るわけですけど、
はい、
延べでそうですね、で実質で多分ね1000人弱ぐらいだと思います。
あ、そうですか。
いろいろこうちょっとだけ来た方とかっていうのを混ぜて、はい、
はい、で荻窪とか東京近辺じゃなくて全国に生徒さんがいるというふうに伺ってるんですけど、
そうですね、南は沖縄から一番北は、秋田。
ささやかな疑問なんですけど、そういう方にはどのように授業とかで指導されてるんでしょうかね、はい、電話とかですかね。
その沖縄の方とかはね、
そうですね、
はい、夏休みに東京に来て3日か4日か、
はい、
で集中して講義を受けてくださるというふうにしてました、
はい、沖縄からこのスラッシュさんでその授業を受けるためだけにこちらに来た、
はい、そうです、その方はね。
あ、それだけこのスラッシュさんの活動に対する期待っていうのは高いわけですね。
他になかなかその方のやりたいことに応じて、やるところがないからだと思うんですけれども、遠くから来てくださる方がその沖縄の方だけではなくて、今思い出したのは大阪の方とか名古屋の方とかっていう方もいらっしゃるんですね。でそういう方もこうある程度時間を取って何日かっていう時間を取って来てくださったりっていうことが、それも何回かあるんですよ。1回限りではなくて、
はい、
パソコンを使ったことない方が使えるようになったとかね。だからやっぱそういうふうに皆さんがこう頼りにしてくださるんだっていうところでやりがいを感じてます。
はい、そういう声聞くと嬉しくなりますよね。
そうですね、
そういうふうにして荻窪で25年間来年度25年この活動を続けてきたスラッシュさんが、実はちょっと今年一つの危機を迎えています、はい、ご説明いただいてもよろしいでしょうか。
は
い、
始めた時には本当に私と夫で始めて、でもなんていうのかな、もうそうは言っても生徒さんすぐには増えないから、お部屋借りてるもんですからね、そのお部屋代と高熱が出るかなぐらいで、持ち出しにはならないぐらいでやってたんですが、人を雇うところまではなかなか行かなかったんですね、
はい、
それが、1998年からこの地元の杉並区から、助成金をいただけることになりました、デイサービスっていう施設の位置づけで、助成金をいただけることになって、でずっと助成金をいただいておりましたので、運営費もかなり楽になって、でスタッフも何人か雇いっていうふうにやってたんですが、実は杉並区のその制度が突然終わってしまったんです。そのデイサービスの制度そのものが、
年度替わりですか、今年の。
その終わるっていうのは 2,3 年前から実は予告はあったんですね、
はい、
でもなんとか横滑りで他の制度にこう置き換えていただいて、
はい、
補助金は続くんじゃないかなと甘い観測をしていたんですが、
バッサリと、
どうもその置き換えてもらえる制度がないということになりまして、制度そのものがなくなってしまって、はい、で補助金も今年の3月ですね、で、
はい、
全部打ち切られてしまいました。それでそうなるともう本当に、自分たちの収入だけでやっていかなきゃなんないっていうことになって、ちょっと授業料も値上げさせていただいてやっているんですけども、到底間に合わないっていうのが、現状です。で今は正直言って、 本当に来年になったら、まあ、もう一回ね、まあ、今もごめんなさい、今もやり続けているんですが、区に交渉し続けています。でまたで今年度予算ではダメだったので、来年度にまた何かどこかでこう拾ってくれるあれはないかっていうんで交渉を続けたいと思うんですが、それまではちょっとお金がないので、ちょっとまあ私があの何とかして補充しているという形でやって、今までの補助金の分なんて当然補充はできないですけれども、こう少しでもっていう形でやってます。でそれからまああとは、皆さんから実は寄付をいただくっていう形もね、ちょっと、うん、ね、うん、心苦しいんですけれども、まあ、そういう形も取らせていただいて始めるようにしています。
あ、はい、例えばジャパンギビングで、これはクラウドファンディングというものですよね、はい、こういうところで募金活動とかも行っています、はい、でそんな苦しい中でも最後にこの放送いろいろな方が聞かれていると思いますので、最後に丸山先生の方からそのメッセージとその寄付金に関する寄付に対するお問い合わせ先とかもいただければと思うんですけど、最後呼びかけをお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、それではその今お話になったそのジャパンギビングっていうところなんですが、それはインターネットを通じて、そのとっても分かりやすく言うと、そのジャパンギビングっていう会社に、お金を振り込んでいただくんですね。でそこがこう全部取りまとめてまあ、うちに寄付をっていうことなんですが、ただちょっとパソコンを使われてない方にはなかなか難しいかなって思うんで、もしそういうことでお問い合わせいただくんでしたら、直接お電話でお話しするというのが一番いいのかなと思います。でそうじゃなければ少しパソコン慣れてくださっている方でしたら、スラッシュのホームページ、そうですね、視覚障害者とかスラッシュとか検索していただきますと、うちのホームページ出ますから、そこからそのジャパンギビングの方に登録していただくという形を取っていただければいいんですが、まあ、そんな形でもしご寄付いただければっていう、本当にね、ずうずうしいお願いなんですけれども、そうしていただければって思っております。詳しいことはですから、そう直接お話しして訴えさせていただくのが一番いいかなと思いますが、
はい、定休日とかはありますか。
ごめんなさい、定休日はですね、火曜日です、
はい、
ただ電話は、定休でもどこかに転送してますので、そういうお問い合わせとかには、私が電話に出る限りは、答えられるようになってますので、お答えできますので、いつでもお問い合わせいただければ、まあ、出ないときは出ないだけという話ですので、はい、大丈夫ですのでお問い合わせください。
はい、皆様のご支援をどうぞよろしくお願いいたします。電話番号やホームページアドレス、 E メールアドレスにつきましては、またこの番組のコーナーの終わりでナレーションにて挿入をさせていただきます。今回は NPO 法人スラッシュにお邪魔しまして、理事長の丸山美智子先生にお話を伺いました。丸山先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
引き続き講師の山賀信之さんにお話を伺います。スラッシュで講師を務める山賀さんは、声の広場平成25年2月号でアンドロイドについてご紹介くださいました。久しぶりのご出演となります。
山賀さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうもご無沙汰しております。
ご無沙汰してます。
最近視覚障害者の方々いろんなメディアが広がってきました。最初は確かにスラッシュさん誕生した時はパソコンでコマンド入力とかだったんですけど、そうですね、例えば最近ですと Windows 10とか、はいはい、それから iPhone、 それから Android とか、はいはい、いろいろ対応化していると思うんですけど、はいはい、スラッシュさんではその中での取り扱いはいかがですか。
全部取り扱います。
あ、すごいです。やっぱり最近関心は高いですか。
高いですね。10はまだPC 投下10も10月の頭に出たばかりなので、まだ、本格的に始めた方はいらっしゃいませんけども、まあでもパソコンも7、8持ってこられる方いますので、それぞれ対応しますし、でそうですね、 iPhone も iPad もAndroid 周りも、それから Android でもちょっと違うドコモの楽々スマートフォンのプレミアムの人かな、ほとんどみんな、はいはい、方もいらっしゃいますので、もう多種多様ですね、
はいはい、ここまで聞かれた方、じゃあスラッシュさんはじゃあ IT 関係だけなのかと思った方いらっしゃるかもしれないんですけど、そうじゃないですよね。例えばフレックストークの使い方講習会、ブレイルメモとか、はい、その点字ディスプレイの使い方とか点字教室とかも行っているというふうに伺ったんですけど、いかがでしょうか。
間違いないです、はいはい、
具体的にちょっと詳細をちょっとご説明いただいてもよろしいですか。
基本 的に、まあ、そもそもあの、まあ、あの予約いただくときにこんなことしたいんですっていうところから話が始まっていくんですけども、
はい、
で、まあ、今挙げたもの、あの僕が挙げたものと橋口さんが挙げてくださったものはやってますし、それ以外でもあのうちで対応できるものであれば全然サポートしますので、まあ、あの初めてのものでも一緒にこう説明書見ながら、あ、ここがこうですねとか、例えば新しく IC レコーダー買ったんだけど操作の仕方は分かんないので一緒に見てほしいですっていうような依頼もあったりしますので、具体的にっていうのはないんですけど、まあ、そんな感じでうちで対応できるものは全部します。
あ、
はい、で、まあ、展示教室もしますので、これから展示したいですっていう方は、まあ、そのように言っていただければというような形です。
はい、こんなこと教えてくれないんだろうなっていうふうに思わないで、ぜひお問い合わせくださいということ。
そうです、そうです。困った時はとにかく電話していただいて、で仮にうちでできなかったとしても、どこか代わりに、サポートしてくださるところを紹介したりなんてこともありますので、もう困ったことがあればもう些細なことで全然構いませんので、お電話で相談いただいて、でそこからどのようにしましょうかという形で、うん、進んでいきます。
あ、はい、じゃあそれでは山川先生の方からもこの放送を聞いてリスナーの方に一言いただければと思うんですけど、お願いできますか。
そうですね、すごく便利なものが最近たくさん、増えてきて、それが使えるとすごく、生活の中がこう豊かになっていくんですけども、でもやっぱりなかなか、ね、いきなり使うというのは難しいと思いますので、で周りにこうそういうことに詳しい方なんかもいらっしゃると思うんですが、なかなかやっぱり知り合いのものをこうあれこれ触りまくるというわけにもいかないでしょうし、時間をこう占有していくっていうのも難しいと思いますので、もう全然ちっちゃなことから大きなことまでお手伝いしますので、ぜひぜひ利用していただき、ご利用いただければ嬉しいです。
はい、ということで講師の山川先生にもお声をいただきました。山川さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
スラッシュの事業や授業料金などについて、詳しくはスラッシュのホームページをご覧ください。URL は http://www.point.ne.jp/slash/slash/ です。お問い合わせは電話、ファックスともに 03-5397-0644 か E メール slash 数字の 101@me.point.ne.jp までどうぞ。また、ツイッターなどでも積極的に情報発信を行っています。@PC_SLASH をフォローして、ぜひスラッシュからの最新情報をご確認ください。